障害学習スマイルステップ教室の参加者募集、障害学習科スポーツ推進担当。元気に笑顔でエアロビクスを楽しみましょう。無理なく楽しく気持ちよく筋力トレーニングを行います。日時8月26日水曜日から11月4日水曜日、全10回、午前9時30分から11時。詳細日程は後日連絡します。場所、明石名公民館講堂。講師、相沢玲子さん。対象、一般成人。定員、30人先着順となります。費用、参加費と保険料を含めて、1340円。申し込み、8月3日月曜日から、障害学習課へ電話で申し込みください。受付時間は、午前9時から午後5時。電話、71-2467。ファクス 71-2338。 第10回安曇野明科親睦ゴルフ大会の参加者募集、障害学習科スポーツ推進担当。電話 71-2467、 ファクス 71-2338。 期日8月27日木曜日。場所、豊品カントリークラブ。参加資格、市内在住、市内勤務、または市出身者。定員200人、50組、先着順です。プレー料金、食事、ワンドリンク込みで1万800円。乗用カートは1080円加算。参加料2000円。申し込み、明科公民館に備え付けの申し込み用紙に必要事項を記入の上、7月31日金曜日までに同館へ申し込みください。問い合わせ、明科地域体育協会、明科親睦ゴルフ大会実行委員会、明科公民館内、電話 62-4605。 タブレット端末 iPad 体験講座、障害学習科社会教育担当。タブレット端末 iPad を実際に操作しながら、各部の名称や概要、カメラやマップなどのアプリの活用方法を学びます。期日8月26日水曜日。時間、午前10時から正午。場所、豊品交流学習センター希望学習室1。対象、市内在住の人。参加料、無料。定員、16人。iPad の貸し出し10人。持ち込み6人まで。定員を超えた場合は抽選し、結果は後日通知します。なお、抽選の場合は、3月に開催した同講座の未受講者を優先します。講師、NPO 法人グループひよこ。申し込み、7月27日月曜日から30日木曜日の間に、障害学習課へ電話かファクスで住所、氏名、電話番号、iPad を持参可能かお知らせください。受付時間は午前8時30分から午後5時。電話 71-2466、ファクス 71-2338。堀金地域家庭教育講演会。堀金公民館内地域課地域担当。電話 72-5796、 ファクス 72-5801。 輝け素敵な子、一緒に泣いて笑って叱って褒めて、家庭が育てる人間力。堀金地域家庭教育講演会実行委員会では、青少年健全育成を目的とした講演会を開催します。日時、8月22日土曜日、午後1時30分から3時、会場午後1時。場所、堀金総合体育館サブアリーナ。講師、工藤博史さん。日本教育心理学会会員。参加費無料。申し込みは不要です。その他、託児所、対象は2歳以上の利用を希望する場合は、8月7日金曜日までに堀金公民館へ申し込みください。学者連携融合人権教育講演会、三郷公民館。電話 77-2109、 ファクス 76-3077。 三郷地域人権教育推進協議会では、 学者連携融合の場として障害を持って音楽活動を行っている楽団ケセラのコンサートとトークショーを開催します。大勢の皆さんのご来場をお待ちしています。日時7月31日金曜日午後1時30分から3時、会場午後1時、場所三郷中学校講堂、対象市内在住の人、演題ストレングスを意識して、出演楽団ケセラ、参加費無料、申し込みは不要です。車は三郷文化公園駐車場または三郷支所北側駐車場をご利用ください。穂高公民館の催し、穂高公民館内地域課地域担当、子ども自然体験講座赤ゲラの巣箱作りと巣箱掛け体験会の参加者募集、松枯れが市内に広がっています。松食い虫の天敵であるキツツキ、特に赤ゲラを呼び込むための巣箱を作り、巣箱掛けや観察会を行います。夏休みの研究にもなります。日時8月5日水曜日午前9時から正午、穂高有明松尾寺山公園駐車場集合解散となります。会場穂高有明鐘の鳴る丘集会所および周辺の山林、内容赤ゲラの巣箱作り、低学年は親子で作ります。会場周辺の山林で巣箱掛けと観察会、対象市内在住の小学生と参加を希望する保護者、ただし3年生以下は必ず保護者同伴です。講師安曇の再起の松プロジェクトからの派遣講師、費用児童無料、保護者は受講料として200円、定員20人抽選となります。持ち物等参加決定者に後日通知します。申し込み7月27日月曜日、28日火曜日に穂高会館へ電話で申し込みください。受付時間は午前9時から午後5時、電話 82-5970、 ファクス 82-3990。 ユースズミジャズコンサート、夏の夕べをモダンジャズの軽快な演奏で楽しみませんか。日時8月7日金曜日午後6時30分から8時、会場穂高会館講堂、演奏者モダンリュークス、往年の信州大学のジャズサークルのメンバーが中心になって8年前に再結成、64歳から70歳のメンバーによるジャズグループです。演奏予定曲 A 列車で行こう、ルート66、ルパン三世のテーマ、ウェイブ、映画黒いオルフェからカーニバルの朝、鈴懸の道ほか。参加費無料です。申し込み不要です。再発見安曇野の文化その41、文化課博物館係、電話 72-5672、 ファクス 72-7772。 江戸時代のおもてなし、江戸時代の中頃から下長尾村三郷豊の庄屋を務めていた松岡家には、松本藩主のお姫様貞姫たちをもてなした時の献立の記録が残されています。天保4年1833年3月に貞姫たち一行は小倉村三郷小倉の黒沢不動尊に参詣する途中、庄屋松岡家に休憩のために立ち寄りました。その時出されたご馳走には旬の食材が多く使われ、近隣で調達できる長芋やウド、赤魚、ウグイのほか、信州では取れないヒラメやタイが使われています。献立の記録には魚の名前がよく見られ、安曇野にも魚介類が入ってきて特別な食事に用いられていたことがうかがえます。今回記録をもとに再現した貞姫の京王膳のレプリカは豊砂郷土博物館で開催中の企画展、興味津々安曇野フードでご覧いただけます。試して安曇野検定クイズ。問題1、安曇野市でも用いられる方言の一つで、めちゃくちゃ悪いことが重なる状態を意味する言葉はどれでしょうか。1、もうらしい。2、ささらほうさら。3、もだこと。4、やぶせったい。 問題2、安曇野市内では4種類の特定外来植物が確認されています。次のうちこれに該当しないものはどれでしょうか。1、大桜草。2、荒れ地ウリ。3、大半音草。4、大川寺社。問題3、安曇野市の地域に占める森林面積の割合はおよそどのくらいでしょうか。1、約 50%。 2、約 55%。 3、約 60%。 4、約 65%。 問題4、次の写真は穂高地域荒谷地区にある建物で、大空間を作るために様々な工夫が施され特徴的な形をしています。昭和26年1951年の建築で、近代化遺産の一つとして文化財になっていますが、今なお現役で使われているこの建物の用途は何でしょうか。1、公民館。2、博物館。3、保育園。4、美術館。答えをお読みします。問題1の答えは2、ササラホウサラです。問題2の答えは1、大桜草です。問題3の答えは3、約 60% です。問題4の答えは1、公民館です。安曇野検定準備講座が始まりました。詳しくは広報安曇野の7月号お知らせ版か市ホームページをご覧ください。障害学習課社会教育担当、電話 71-2466。